昔、男がいた。その男、身を無用のものと思い詰めて、京にはおるまい、東国に住むべき国を求めようと言って出発した。古くからの友人一人二人引き連れて行った。道を知った人もいなくて、迷いつつ行った。三河の国、八つ橋というところに至った。そこを八つ橋というのは、水が川となって、雲の手のように八方に伸びているので、八つの橋を渡したことから八つ橋というのだった。その沢のほとりの木陰に降りて座って、カレイを食べた。その沢に柿つばたが大変美しく咲いていた。それを見て、ある人が言うことには、柿つばたという五つ文字を、区の神において、旅の心を読め、と言ったので読んだ。カラーゴロウも、キツツーなれにし、つましあれば、はるばるきぬる、旅をしぞう思う。カラーゴロウもずっと着ていると、衣の先がよれよれになるように、長年慣れ親しんできた妻を都に置いてきたために、はるばる旅をしているのだなぁと、しみじみと思う。と読んだところ、人々は皆、カレイの上に涙を落としたので、カレイが涙でふやけてしまった。さらに行き、駿河の国に至った。宇都の山に至って、我々が踏み入ろうとする道は、大変暗く、細く、ツタや楓が茂り、なんとなく心細く、ひどい目に遭うんじゃないかと思っているところに、修験道の行者にあった。どうしてこんな道をお通りなさる？というのを見れば、顔見知りだった。今日に、あのお方の御元にと思い、文を書きつける。駿河なる、宇都の山辺のうつつにも、夢にも人に会わぬなりけり。駿河の国の宇都の山辺を通っていくと、寂しくて人通りもありません。うつつにはもとより、夢の中でさえあなたにお会いできないのです。富士山も見れば、もう5月の末だというのに、雪が大層白く降っている。時知らぬ、山は富士の根、いつとてか、かのこまだらに、雪の降るらん。雪が降るべき時期を知らない山、それはまさに富士だ。今がいつだと思って、鹿の子の背中のように、まだら模様をなして雪が降っているのだろう。その山は今日で例えると、比叡山も20くらい重ね上げたほどのもので、形は塩尻、塩を生成するために海岸で作るすり鉢状の山のようであることよ。一行はなお進んで行き、武蔵の国と下総の国との境に、大層大きな川がある。それを隅田川という。その川のほとりに集まって座って、今日の方を思いやれば、限りなく遠くへ来たものだなぁと、わびしい思いに暮れていたところ、私森が、早く船に乗れ、日が暮れてしまうというので、船に乗って渡ろうとしたところ、誰も彼もなんとなくわびしい気持ちになり、今日に愛しい人がいないわけではない。そんな時、白い鳥のくちばしと足が赤く、シギくらいの大きさの鳥が水の上に遊びつつ、魚を食っていた。今日には見えない鳥なので、誰もその鳥の名を知らない。私森に聞いたところ、これこそ都鳥というのを聞いて、何しよわば、いざこととあん、都鳥。我が思う人は、ありや、なしやと。その名も、都鳥という名を持つお前に、いざ聞いてみよう。私の愛しい人は、健やかでいるかどうかと。と読んだところ、船の上にいる人々は、こぞって泣いたのだった。7段から15段まで東下りの話が続きます。中にもこの9段は総決算とも言うべき段で、教科書によく取り上げられ有名です。 主人公が旅に出た動機は、身を妖なき者に思いなしてとあるだけで、具体的なことは書かれていませんが、高い子との関係がバレて追放されたというのが有力な説です。また成平の兄幸平が信濃の神として赴任していた時期がありますので、ひょっとして成平も兄の認知に遊びに行って、その時に東国に興味を持ったかもしれません。